リボーション TV をご覧の皆様、主イエス・キリストのお名前によってご挨拶申し上げます。様々な問題で今世界は混乱の中にあります。こんな時だからこそ私たちはイエス・キリストにより頼み、福音を伝えていくものとなりたいと思います。今日は使徒の働き10章34節から48節を見てまいりましょう。
使徒の働き10章34節から48節。そこでペテロは口を開いてこう言った。これで私ははっきりわかりました。神はエコひいきをする方ではなく、どこの国の人であっても神を恐れ、正義を行う人は神に受け入れられます。私たちはイエスがユダヤ人の地とエルサレムで行われたすべてのことの証人です。人々はこのイエスを木にかけて殺しましたが、神はこの方を3日目によみがえらせ、現れさせてくださいました。民全体にではなく、神によって前もって選ばれた証人である私たちに現れたのです。私たちはイエスが死者の中からよみがえられた後、一緒に食べたり飲んだりしました。そしてイエスはご自分が生きているものと死んだものの裁き主として神が定めた方であることを人々に述べ伝え、証しするように私たちに命じられました。ペテロがなおもこれらのことを話し続けていると、御言葉を聞いていたすべての人々に聖霊が下った。割礼を受けている信者で、ペテロと一緒に来た人たちは、異邦人にも聖霊の賜物が注がれたことに驚いた。彼らが異言を語り、神を賛美するのを聞いたからである。するとペテロは言った。この人たちが水でバプテスマを受けるのを誰が妨げることができるでしょうか。私たちと同じように聖霊を受けたのですから。ペテロはコルネリウスたちに命じてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けさせた。それから彼らはペテロに願って何日か滞在してもらった。
カイザリアにいたコルネリオという百人隊長は、家族揃って聖書の神を信じる敬虔な人でした。カイザリアというのは当時大きな港湾都市であり、軍事的にも重要な地でした。彼に御使いが現れて、ヨッパにいるシモン・ペテロを招くように示されました。コルネリオはすぐに行動しました。彼は側近の敬虔な部下を派遣し、ペテロを招くようにさせました。そして4日後にペテロがカイザリアに到着しました。ペテロが到着する頃には、コルネリオは親族や親しい友人たちを呼び集めて待っていました。コルネリオの神様への期待感は相当なものだっただろうと思います。それを自分と家族だけに限定せず、素晴らしいことが起こるだろうという瞬間を、できるだけ多くの人々に立ち会ってもらいたいという、彼の愛の心を見ることができます。人々が期待感を持って集まっている部屋で、ペテロはどういう経緯で自分を招くようになったのかを、コルネリオから尋ねました。その時のペテロの答えが今日の箇所です。ペテロは、これで私ははっきりわかりました。神はエコひいきをする方ではなく、どこの国の人であっても神を恐れ、正義を行う人は神に受け入れられますと答えました。彼は異邦人と交わったことがなかったので、ペテロ自身が驚き戸惑いながら福音を伝えたのでしょう。ペテロがそのようにできたのは、4日前にヨッパで見た夢から来ていることは間違いありません。神様は天から幻を見せて、神が清めたものをあなたが清くないと言ってはならないと教えられました。一方では、 コルネリオに御使いによって語られ、もう一方のペテロにも幻を見せて整えられたのは神様ご自身です。異邦人に福音を伝えるという大きな壁、それが壊されるためにはそれだけの準備が必要でした。長い間信じていた常識や既成概念を変えることは想像以上に困難なことではないでしょうか。ましてや神様を信じる信仰として、ユダヤ人が選ばれた民だと信じていた人々には強固な越え難い壁だったに違いありません。しかし神様は全世界の人々をエコひいきされず、新改訳の第3版には偏ったことをなさらずと訳されていますが、すべての人々を愛して救いを得させたいとご計画されていました。神様の思いは私たちの思いよりもはるかに広いのです。ペテロはナザレのイエスが旧約聖書で予言された待ち望まれてきた救い主であり、自分はその証人であること、十字架で死なれただけではなく三日目によみがえられ自分たちに現れたこと、この良い知らせ福音を述べ伝えるように命じられたことを、この方を信じる者は誰でもその名によって罪の許しが受けられること、それらを伝えました。この話の最中にそこにいたすべての人々に聖霊が下りました。そのことをペテロと同行していた割礼を受けたユダヤ人クリスチャンも目撃しました。聖霊が下ったことはどうやって分かったのでしょう。彼らが異言を語り神を賛美するのを聞いたからと書いてあります。聖霊の傾注はここでも見ることができる事実だったのです。異邦人に聖霊が下ったことをユダヤ人たちは否定することができなかったことからもそれがわかります。ペテロには備えができていました。どこの国であっても神を恐れ、正義を行う人は神に受け入れられますと語ったということからもそれがわかります。けれどもあの幻、天からの幻がなければ簡単に受け入れることはできなかったでしょう。異邦人に聖霊が下るということまで想像していなかったかもしれませんが、それを目撃した以上、彼らをキリストの弟子としてバブテスマを施すべきだと確信したのです。それでイエス・キリストの御名によってバブテスマを施しました。詩篇の139編の17節には、神よ、あなたの身思いを知るのは何と難しいことでしょう。そのすべては何と多いことでしょう、とあります。当時のペテロには、異邦人伝道は想像もつかない価値観の転換、大転換でした。けれども神様は、ずっと世の始まりからこのことをご計画されて導かれてきました。すべてを捨ててイエス様に従ってきたことも、十字架を前に裏切ってしまったことも、ガリラヤ湖のほとりで私を愛するかと三度言われて答えたことも、どれ一つ無駄なことはありませんでした。私たちの人生にも神様はそのように働いてくださっています。思い出すと、あれは一体何だったんだろうと思えるような人生の経験があるかもしれません。けれども神様は先に先行していつも準備してくださる。そういうお方であることを私たちは信じます。まだその答えは出ていないかもしれません。けれども、このペテロのように、すぐに、あるいはやがて、この意味がわかる。そのような神様は完全なご計画をお持ちであることを感謝し受け止めましょう。私たちが牧会している東京メトロチャーチは、2013年2月に隣のお家からの火災によってダメージを受けました。多くの教会や兄弟姉妹がお見舞いや支援をしてくださいました。本当にありがとうございます。その会堂は次の新しい場所を求めて 解体売却し、今に至ります。もう今は別の方の持ち物になりました。私にとってはとても辛く、信仰と勇気を必要とする決断でした。この9年間、次の購入場所を見つけることができませんでした。その代わり、東京都西部にある国立市の駅前3分のところに、地域の方々の特別な計らいでテナウントを借りることができました。教会メンバーだけでなく、多くの方々がこの場所を喜んで使ってくださっています。また、二人の娘たちが牧師伝道師になり、結婚して夫たちも一緒に6人で伝道牧会しています。幅広い年齢層に届くことができるチームとなりました。家事の当時は想像もつかなかった奇跡です。そしてこれからも主はさらに素晴らしい奇跡を見させてくださることだろうと期待しています。主はきっと街道を与えてくださいます。そのことももちろん信じています。それはきっとペテロが体験した価値観の転換を伴う奇跡だと思います。私自身いつもそれを迫られている。建物そのものよりも人々をどういうふうに扱うか、どうやって福音が述べ伝えられていくか、それをいつも優先するようにと主から迫られているのです。今あなたの人生はどのような段階に来ているのでしょうか。もしかしたら先の見えない暗い試練の連続かもしれません。しかし主は先回りをしてあなたのための祝福、聖霊の満たし、喜びと感謝を用意して待っていてくださいます。自分の考えよりも計画よりも主の御言葉に土台を置きましょう。私たちを愛し通されたイエス様が決して悪いようにはなさらないことを信じましょう。私たちは共にイエス・キリストに従って素晴らしい主の栄光を見ようではありませんか。皆様の上に主イエス・キリストの恵みと祝福が豊かに留まりますようお祈りいたします。天の父なる神様、今暗闇の中にいる人、どうしてこのような場にいるのだろうという人の上にあなたが手を差し伸べ、そして素晴らしい未来が待っていることを期待させてください。信仰を呼び覚まし、そして想像もつかなかった素晴らしいことが起こることを私たちが期待して主に従うことができますように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。素晴らしい一日となりますように。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。